お祈りいたします。天のお父様、皆をあがめます。多くの日本の教会で奏楽者がいなくて、プレイヤーを流して賛美を捧げていたり、 YouTube を流して共に賛美を捧げていたりする教会があることも知っていますが、私たちの教会には本当に素晴らしい奏楽者を何人も私たちに立てて備えてくださり、あなたが用意してくださっていることを心から感謝をいたします。またこの教会には菅谷先生はじめ、また私のような小さなしもべでありますけれども、教会に牧師を与えてくださっていること感謝をいたします。主よ、どうぞ今日御言葉を通してあなたが示してくださるあなたの御心をうちに受け止めて、神様どうぞ立ち上がるものとならせてくださり、一幕教会の皆さんお一人お一人をあなたが強め祝福してくださるように、また私たちは勝ち得て余りありとありますので、どうぞ余りある余裕を持った勝利の仕方をこのコロナ禍も続けていくことができますよう、私たちのうちに聖霊を豊かに働いていてください。感謝をし、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。ちょっと待って、階段が、はい、今日のメッセージは孤児にはしないという題の下で御言葉を取り継いでまいります。ホセア書14章に入ってきました。ホセア書というのはどういう書であったのか、こうして私たち最初から最後まで読ませていただく中で、神様の憐れみが豊かに記されていることを私たちは受け取っています。ホセア書というのは私たちへの神様の憐れみがこのホセアの姿を通して表されていて、そしてその後神様の御言葉によって神様の憐れみが予言を通して表されている箇所でありました。預言者ホセアが姦淫の女ゴメルを妻として迎え入れて結婚したように、神様は神様を知らなかった私たちを神の民として受け入れてくださいました。私たちは神様を神様として知らなくて、信じていなくて、あるいはそう思っていなくて、そして手で作ったものを神として拝んだり、あるいは人が作った事柄やシステム、漢字で長い名前を作ってみたり、あるいはいろいろな金銀で飾ってみたりして、これは霊験新たか、なんかこうすごいありがたいものだって誰かが言ったものを神だと置き換えて歩んできました。しかしそんな私たちを、霊的会員の事実の中にあった私たちを、神様私たちを受け入れて、そして皆さん、やがて子羊の披露宴が私たちを待っています。その主役はもちろん花婿なるイエス・キリストですが、その隣に立つのは我ら教会です。それが私たちを待っています。ホセアのような神様のご愛が私たち異邦人に注がれていることを今日も覚えていたいと思います。このゴメルは道を外れました。そして他の男性の所有物となってしまった、そんなこともホセア書の最初では書かれていました。私たちの中にももしかすると教会学校に来ていたのに、あるいは神様のことを聞いていたのに、後に偶像礼拝に身を委ねて、そして私たちの存在の我が内なるとあります、私たちの存在の中の最も大切な部分である魂を悪霊に触らせた人がいたかもしれません。こうした霊的な間違いを犯した私たちはもう救いのチャンスは残されていないかもしれないというような恐怖が私たちを襲うことがあったとしても、しかし主はそんなゴメルを迎えに来て そして代価すべて支払って贖い取ってくださったということを私たちはホセア書を通して見てまいりました。これは私たちにとっては霊的な事実で、私たちはまさか悪霊に触られたりしてないと思っている人だって、偶像礼拝に関わっていた人は皆そうでありますし、口寄せ、霊媒、占い、そうしたものに関わったことがある人は皆その罪を犯しています。一人の兄弟は救われる前に天井から手が怖いでしょ、天井から手がたくさんって自分に伸びてくる、そうした幻をいくつもいくつも見て怖かったけれども、そこから救われてこの教会で、そこの洗礼槽で洗礼をお受けになられました。今は車椅子に乗っておられるの で教会に来ることがちょっとできない距離にいらっしゃいますけれども、先週の礼拝後も私夕方でしたけど食事持って、兄弟訪ねていきましたけど、信仰全然変わってないです。イエス・キリストに感謝し続けておられます。そうした霊的な事柄からも私たちは救われたことであります。今あなたがそう思ってなくても救われたことであります。ホセアはゴメルを迎えに来たんです。身代金が提示されていた、その金額全額払ったから、あっち側からこっち側においでとホセアはゴメルを呼び戻したわけであります。私たちにも主は同じように言われます。あなたの身代金、提示されていた金額全部払っておいたと。私たち金額を知らされずずっと過ごしているところであるとき分かります。主に提示された身代金、私の身代金はなんと裸になって呪われて、そして十字架の上で犯罪人として死ぬということだった。しかし主はそれを嫌がらずにお受けになってくださった。それは私たちを自由にするためであったから、自由にできるならと主はそうしてくださったのであります。主は身代金、信頼は全部あなたの分は払ってあるから、もうあっち側からお呼びがかかることはないから、心配しなくていいと主は言ってくださるお方であります。それでわざわざ大きな声で完了したって言ってくださったんです。私たちが2000年後その言葉を聞くためです。小声で言ったら名古屋まで届かないかもしれない、誰かが書き記さないかもしれない、完了したとちゃんと言ってくださったのであります。そして私たち教会というのは、その罪を悔い改めて贖いに頼り続ける、この福音に頼り続けるのがキリストを信じる教会であります。イエス・キリストはわざわざ地上にまで来て、あなたの身の代であるところの罪なき方の血という値段をすべて払い終わった。もうあちら側から取り立てに来ることはもうないから、あなたが神の民のステータスを失うことはもうないから、安心せよという憐れみがホセア書の中にはいっぱい記されていたのであります。それとともにホセア書は悔い改めへの招きが豊かに記されていました。皆さんが集う教会のメッセージに悔い改めへの招きがあったら、それは本当に喜ぶべきことです。よかった、うちの教会は悔い改めを語る教会でっていうことです。うん、本当にそう思います。キリスト教信仰っていうのは、キリスト信仰っていうのは、私が得をするため、私が地獄から免れるため、私が楽になるため、私の心が気持ちが楽になるためっていう、その前にちゃんと神様の前で悔い改めて新しく生きようと、神様の方の御心をちゃんと言ってくれるって、ああいい教会だって思うことです。今 YouTube でいろんな教会のメッセージを聞く方が多いんだと思います。 これご覧になっている方でその人がいるかもしれません。でもね、あなたが通っている教会のために祈り、そしてあなたが通っている、あるいは集っている、あるいはあなたがメンバーの教会を大事にすることです。そしてその教会で悔い改めが一度語られたら本当に喜びましょう。いい教会に集っていると思うことであります。悔い改めをすると皆さん、神様は、主は許してくださいます。そうしますとね、皆さん、これ大事なことですから聞いててください。悔い改めて許されて、私たちには祝福が生き返るんです。祝福が生き返るんです。それは私たちの努力によって何とか生き返らせるのではありません。それはあなたが悔い改め主に立ち返ると、あなたのうちに巻かれていた神の言葉が芽を出し、そして花を咲かせ、実を実らせ、香りを放ち、そして神様が悔い改める私たちを神様が変えてくださるのであります。数日で花が枯れるイスラエルで、いつまでも枯れないオリーブの木のように変えて、主がお世話をしてくださるというのが今日のこの4節以降の御言葉です。ちょっと読んでみましょうか。4節以降です。私は彼らの背信を癒し、喜びを持って彼らを愛する。私の怒りが彼らから離れ去ったからだ。私はイスラエルにとって梅雨のようになる。彼は百合のように花咲き、レバノン杉のように根を張る。その若枝は伸び、その輝きはオリーブの木のように、その香りはレバノン杉のようになる。その陰に住む者たちは穀物のように生き返り、ブドウの木のように芽を吹く。その名声はレバノンのブドウ酒のようになる。エフライムよ、私と偶像の間にどういう関わりがあるか。私が答え、私が世話をすると、主が言ってくださる恵みいっぱいの御言葉であります。皆さんが悔い改めると、そして皆さんが悪から立ち返り、正しい道へと立ち返ると、皆さんは祝福されます。そしてあなたのうちに教会学校の時からずっと巻かれていた聖書の言葉があなたを変えて実を結ぶようになります。というのは、人生で素晴らしいことを実行することができるようになるということです。でもそれはあなたの努力によってではなくて、主のお世話によって起こるようになるのであります。よかったですね、皆さん、主がいてあなたのお世話をしてくださり、あなたを変えてくださる方がいるわけです。私たちには主がいるんです。ゴメルのように、神の民でありながら道を外れたイスラエル、しかしその最後は希望で終わります。その希望の第一歩は悔い改めです。14章1節、イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ、あなたは自分の不義につまずいたのだ。立ち返る、これは悔い改めですけれども、皆さん、悔い改めで一番大切なことはあなたがということではありません。悔い改めで一番大切なことは主にです。主に立ち返れです。私たちは時々思います。悔い改めって懺悔みたいなもんでしょ。一人でどっかに座ってちょちょいとごめんなさいと言えば済む話ですよね。悔い改めっていうのは、まあ、いつも改めの方も大事ですよって言ってますけど、今日は主にの話をしましょうか。悔い改めって皆さん一人でできないんですよ。あ、誰か牧師がいりますかって、そうじゃない、そうじゃないんです。あなたが一人この御堂に来て、そして誰もいないこの礼拝堂で一人座って悔い改めを捧げる、たった一人で行われる事柄のように見えて、皆さん、悔い改めは一人ではできないんです。誰が必要なんですか。 主が必要なんです。私たちはね、主に悔い改め、主の方に立ち返るんです。神様が必要なんです。ノンクリスチャンが悔い改められないというのはそういうことです。私たち神を信じた者が悔い改めることができる。そしてノンクリスチャンの方も、今日もし私には神がいなかった、でもイエス・キリストを神と信じるって、この方だけが神だ、私の主となってくださいと思われるのであれば、あなたも今日悔い改めがきっと生まれて初めてできるのであります。主は悔い改めに際して言われます。私の方に戻ってきなさいと、あなたの神主に立ち返れと言われるわけです。キリスト信仰に帰ってきなさいと。あなたは進むべき道の反対方向に走っていってしまって、その結果あれに荒れた道で転がる自分の間違いにつまずき、自分の失敗につまずき、言うべきことでない言葉につまずき、罪につがつまずいて顎をすりむき、倒れたままになっている。立ち返れイスラエルよ、主のおられる方に帰ってきなさいと主は呼びかけられるのであります。今日もし悔い改めが必要な方いらっしゃったら、兄弟姉妹、私たちはね、どこからでも立ち返ることができます。どんな遠くからでも立ち返ることができます。そしてあなたがどこに今いたとしても立ち返ることができます。主さえいれば立ち返ることができるのであります。そして兄弟姉妹、悔い改めのメッセージがなされ続けているっていうことは、主は確かにあなたのことを捨てていません。一番怖いのは、皆さん、世界で一番怖いのはローマの一章の中盤から後半です。主がお見捨てになったというところです。もう悔い改めが効かないというよりも、悔い改めようと思わない状態に人を持っていく、それが一番怖いことです。私たちは礼拝で聖書から、またこの教会で悔い改めということを聞くことができるのであれば、よかったですね皆さんと言わざるを得ない、そう思います。どう立ち返ればいいのでしょうか。私たちはまあ大体分かってるかもしれませんけれども、聖書から読んでいきましょう。どう立ち返ればよいのか。2節、あなた方は言葉を用意し、主に立ち返れ、主に言えというのであります。言葉を用意して主に告白をもう一度しようということです。心が大事、そして私は行いも大事って悔い改めではずっと言い続けてきましたけど、でも心だけではいけませんし、行いだけでもいけないんです。いけないんです。言葉だけでももちろんいけないんですが、皆さん、言葉の悔い改めっていうのは欠かせないことをどうぞ覚えていてください。無言で何も言わずに行動が変わる人のことを私たちはかっこいいと思います。でも主の前ではそうではありません。主はあなたが口で告白し、心で信じて義と認められ、口で告白して救われるとあるように、言葉が現実となりますから、言葉の悔い改めというのは欠かせないことであります。ですから主は、悔い改めの捧げ物をするならば言葉を用意してきなさいと言われます。あなた方は言葉を用意し、主に立ち返れ、言葉を用意してこう悔い改めをするのだと言って、2節の続き、すべての不義を許し、良きものを受け入れてください、私たちは唇の果実を捧げますと最初記されています。皆さんね、これいい言葉ですよ。すべての不義を許してくださいってあなたは言っていいんです。不義っていうのは、不義って訳されてますけど、罪のことです。 皆さんが思い出して顔が赤くなるような罪ありますか？もう考えたくない。なんであんなことしてしまったんだろうか。それも全ての不義の中には含まれています。許されないんじゃないかと鳥肌が立った時のことを覚えていますか？それも許されます。全ての不義を許してくださいとあなたは告白することができるわけです。罪、咎、失敗、過ち、愚かさ、情けなさのその全てをどうか許してくださいというのが悔い改めの第一歩であります。そして言います。私たちは唇の果実を捧げますと。唇の果実って書かれています。唇の果実って新約聖書と照らし合わせると、ああ賛美のことですねって受け取れますが、この果実という言葉はもともとの言葉、お牛という言葉が使われています。お牛は最高の捧げ物です。この口で捧げる最高の捧げ物は賛美であり誓いです。ですからこの箇所は賛美とも取れますし誓いとも取れます。神様を信じ直す信仰告白としても間違いない言葉です。主よ、あなたに信仰告白を捧げます。この私の捧げる良い捧げ物、一番いい信仰告白を受け取ってくださいと二節では主に願うのであります。その信仰告白とは何かというと、三節、アッシリアは私たちを救えませんというその宣言であります。外国の力に、人間の力に頼ることをやめますという宣言です。そして続いていきます。私たちはもう馬に乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神と言いません。馬というのは自分たちの持っている軍事力です。自分の力にも頼らない、自分の力を誇らない、自分の手で作ったものを神様にしない、偶像もそして信仰宗教も神とはしませんと、そう北イスラエルに告白をさせる方、これが神様であります。私たちが悔い改めをする、そう心に決めるときに、これが私たちのクリスチャンの悔い改めと生き様と同じだということを覚えていてほしいと思います。私たちも主に告白し祈ります。言葉を使います。私たちの罪を許してくださいと悔い改めるわけです。私という個人が犯したすべての罪ももちろんそうでありますし、そしてここに書かれているように私たちの罪を許してくださいと教会は悔い改めをします。私はこの教会大好きですし、この教会素晴らしいっていつも言います。しかし教会も牧師もクリスチャンもいつも絶対に正しいというような高ぶりはそれでも許されてはいません。絶対に教会というものはその歴史の中で失敗や罪を犯してきているはずですし、そして私たちも含めその歴史の中で誰も罪を犯したことのないものがまず先に石を投げようと言ったら、私たちは教会丸ごと全員立ち上がらなければなりません。石を捨ててです。なぜなら私たちも皆主の御旨にかなっていないところがあるからであります。それを奥の方に押し込んで忘れたりせず、主の前に悔い改めようと主は言われるわけです。そして信仰告白をいたします。私たちはその信仰を隠したりはいたしません。私たちは唯一まことの創造主であられる作り主なる神を信じます。そして罪のあがない主であり復活の主である御子イエス・キリスト様を信じています。そして私たちに教会を与え、そして私たちのうちに働かれる聖霊なる神を信じているのであります。 こうした信仰告白を私たちはしていきます。私たちは唇の果実を捧げます。そして続けて教会は言います。アッシリアは私たちを救えませんと。アッシリアがずっと私の救いだと思ってきましたという人もいるかもしれませんし、この教会にはいないと思いますけれども、間違っていました。心の奥底でどこかでアッシリアが私の救いだと思っていましたという悔い改めがこの箇所であります。すいませんと、私の救いは神イエス様だけですと。救いは主のものですから、アッシリアのものではありませんと告白するわけです。皆さんが偶像礼拝って何だろうなって思われるときに、私だってそんな お寺行って手合わせたりしないしっていう方いるかもしれません。偶像礼拝って言われてもピンとこないなって思う方いらっしゃったら、皆さん偶像礼拝か否かを、偶像礼拝かそうじゃないかを見極める大切なキーワードはセキュリティです。セキュリティです。最後の安全ネットということです。皆さんのセキュリティになっているものが皆さんの神様です。もしワクチンをセキュリティだと思うんであれば、ワクチンが神様です。でもさっき言った通り、ワクチンは感染予防というよりも重症化リスクを減らすもので、他の人に感染しないようにその力を減らすものですから、ただの道具として受け取ることが正しいと思います。皆さんの最後の救いの意図じゃないんですよ、ワクチンは。それ分かってますよね、兄弟姉妹ね。ただの道具ですから、ただの道具として使ってください。神としてはなりませんし、極端にな考え方に移っていかないことです。ワクチンの話だけじゃないです。分かりやすいから言っただけで、金銭が私たちの最後の砦だと思っているならば、兄弟姉妹、その考え方はすぐに捨てるべきです。なぜならあなたは神、金銭を神としているからであります。人付き合いが神、このコネクションが神、そういうふうに思うことがあれば、私の前の牧師がよく語ってくださっていたことをお伝えしましょうか。人は動くよって松原先生よく言われました。どれだけ全体重かけておいでって言ってくれて、もう全体重かけたら人は動くよって。でも主こそ我が岩です。主こそ我が砦です。そして私たちの中には、もしかすると自分が最後の砦だと思っている人がいるかもしれません。自分の力を誇ってみたり、あるいはそれを人々に示して、物や所有物や財産や権力や地位や、馬と書かれていますが、乗り物や家や人脈を誇り、そして人々から恐怖や尊敬を勝ち取って支配してきた。そうすることで私を守ろう、自分を守ろうとしてきたというのであれば、それは人が、いや自分が神になっているわけで、それも間違っていることであります。セキュリティがあなたの力であるならば、セキュリティがお金や薬であるならば、皆さんそれを手放せ捨てろというわけではありません。すぐに神の座から引き下ろして、道具としてあなたが利用することであります。間違ってるから、セキュリティだと思うことは間違ってるから。宗教改革をもたらしたルターが、偶像礼拝の根本はセキュリティだって言いました。それを話してるんです。 皆さんがこれがあれば大丈夫だと思うようなことがあるならば、よく気をつけることで、アッシリア私たちを救えませんはあなたの悔い改めの告白であるならば、今日それをすべきであります。シンプルに言えば、主よごめんなさい、間違っていました、改めますということです。なるほど、それが言葉を用意して信仰告白せよ、悔い改めせよっていうことなんですねって言ったら、信仰告白は実はここで終わってないんです。その後もう一つありました。私たちはね、希望を告白しなければなりません。あなたは心で信じていることを口で告白しなければならないのであります。みなしごが憐れまれるのはあなたによってですと、私たちは希望を告白していくわけであります。私はみなしごだけど、でもみなしごが憐れまれるのはあなたによってですという希望の宣言をしていくこと、これもその立ち返りの中に入っていることを忘れてはなりません。みなしごっていう、みなしごになっちゃったという悲しい現実の中で、明るい希望を告白するのであります。悲しみの中で、でも私は大丈夫と宣言するのであります。もう少し言いましょうか。私は愚か者だけど、でも大丈夫と、主が共におられるからと告白していくのであります。私は情けない人間だけど、でも大丈夫、私には将来があるからと告白していくのであります。私は病気にかかっているけど大丈夫と、私は憐れんでくださる方がいるからと、私の精神は不安定だけども大丈夫、私は今生活がちょっと苦しいけれど大丈夫と、私は間違いばかり犯しているけど大丈夫、将来必ず良くなるからと、私たちは希望を告白していくのであります。先ほどね、ホセア書の話をしながら、私たちへの神への神の愛は、私たちに注がれる神の愛はホセアがゴメルに注いだ愛と同じだっていう話をしました。しかしホセアをよく読んでいきますと、そしてそこから受け取っていくことがわかる。ホセアが憐れんだのは不貞の妻ゴメルだけではなかったのであります。神様を裏切ったけれど悔い改めに導かれた神の民、その神の民はステータスを失うことなくやがて回復する北イスラエルでありますけれども、その北イスラエルがホセア書の中で例えられていたのは妻ゴメルだけではないんです。ではなく、イズレール、ロ・ルハマ、ロ・アンミといった3人の子供たちもこの北イスラエルに例えられていたのであります。一緒に出てくるロ・ルハマ、覚えておられるでしょうか。意味は、私は憐れまないという名前をつけられた娘です。以前お話しした通り、ロというのは何々しないっていう否定の言葉です。ルハマっていうのは愛するという意味、そして憐れむという意味を持つ、両方の意味を持つ言葉です。ゴメルが二度目姦淫を犯して長かったはずです。何年もホセアを離れて、そしてその後に捕らえられた時、ゴメルが捨てていたのは夫のホセアだけではなかった。娘のロ・ルハマも捨てられていたのであります。ロ・ルハマはその名前を呼ばれるたびに思ったことだと思います。憐れまれない、愛されていないという名前を呼ばれるたびに、私は愛されていないと、お母さんが私を捨てた、誰も私のことを憐れまないと、 私は名前のように捨てられるんだと、そんな女の子として育ったのかもしれません。でもね、兄弟姉妹、ホセアは彼女を捨てなかったんです。ホセアは彼女を見捨てなかったし、離れなかった。みなしごが憐れまれるのはあなたによってですの憐れむは、ロルハマのルハマと同じ言葉です。憐れむです。憐れまれないと名付けられた子供をホセアは憐れみ続けたし、愛されないと名付けられた子供をホセアは愛し続けたのであります。ロルハマを捨てずにずっとそばにいて、私はあなたを決して離れず、あなたを捨てないと言われた、その御言葉の通り、神様はルルハマを捨てなかった。これが霊的に皆さん、今日のあなたにぴったりと当てはまります。主イエス様は、あなたがこの地上でどんな状況に捨ておかれたとしても、あなたと共にいてくださいます。主はあなたを捨てないし、あなたを離れません。みなしごが憐れまれるのはあなたによってだけですと、私たちは告白して生きていくのであります。これはね、みなしごが憐れまれるのはあなたによってですっていうこの告白は、ホセアが思いついた言葉じゃないんです。あるいはイスラエルが自発的に浮かび上がってきたから、この言葉を悔い改めしようって、信仰の宣言としようっていう言葉ではなかったんです。元の言葉はすごく単純で、あなたによってみなしごは愛されると言いなさいって書かれてるんです。それだけです。神様の方が思いついた言葉なんです。私によってみなしごは愛されるって、そう信仰告白しなさいって主はおっしゃったんです。それを宣言しなさいって命じられてるわけです。ですから今日主はあなたに言われるわけです。私はこういうものだから、主は憐れまないだろうなんていうことをあなたの思いつきで言ってはならないと。あなたの今日の悔い改めはあなたの思いつきによるのではなく、私の側の宣言によるのだからと主は言われるわけです。あなたがどう感じていようが、あなたがどう思おうが、それは私には関係ないって主は言われるわけです。皆さんはね、感情によって生きているわけでも、感覚によって生きているわけでも、見うるところによって生きているわけでもありません。私たちが生きているのは信仰によってです。主は言われるわけです。私があなたを憐れんでいることを信じ、告白しなさいと。そして私たちはその通り従順にいたしますというのであります。みなしごが憐れまれるのはあなたによってですと告白していくのであります。事実、私はみなしごを憐れむ神だから、事実、私は行き場のないものに居場所を与える神だから、私はあなたを愛する神だから、その事実を言葉にしてみなさいと言われるのであります。もしこれを聞いているのが教会単位で聞いているのであれば、もしあなたが教会であって悲しみを覚えている教会であるならば、主は天に昇られてすぐにご聖霊を教会に注がれたことであります。それで私たち教会は今日、私はあなた方を捨てて孤児とはしないと言われた御言葉の成就がペンテコステですから、私たちは孤児ではないのであります。教会を、あなたが今日感覚としてどんなに寂しい思いをしていたとしても、あなたは孤児ではありません。あなたは孤独でもないわけであります。神様に捨てられていないからです。事実、私は悲しんでいる教会を憐れむ神だからと主は言われ、こう言いなさい。主よ、あなたによって私たちの教会は愛されていますと告白しなさいと主は言われるのであります。あなたの教会がどんな教会であったとしてもです。もし今日これを聞いておられる方が病室におられる病人であられたらば、こういうことであります。主よ、病人が憐れまれるのはあなたによってですと告白することであります。なぜなら主はあなたのことを捨てておらず、そこにおられるからです。私が黄泉に床を設けても、そこにもあなたはおられ、たとえ暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導くと 詩編139編で歌われていることは事実でありますから、あなたが海の果てに今住んでいたとしても、あるいはあなたが黄泉のところにそこに床を設けていたとしても、主はあなたと共にいてくださいます。それをあなたは今日告白することであります。みなしごですか、寂しくて仕方がありませんか、シングルマザーですか、未亡人ですか、一人ぼっちですか、一人でオリンピック見てるんですか、あなたが神様もうあなたは私のことなんかもう忘れたんでしょとシニカルに笑ったとしても、主の答えはこうであります。ゴアのスズメが、ニアサリオンで売られているではありませんか、そんなスズメの一羽でも神の御前では忘れられてはいませんと主のお答えであります。あります。今日私たちは言葉を用意して主に悔い改め、主の方に向き直って歩み出すわけでありますが、そんなあなたを主は許してくださいます。とことん徹底的に余裕を持って、あまりあるほどに勝ち得て、あまりある勝利者としてあなたのことを清めてくださいます。そして私たちが今日どんなに惨めでも、主の方の愛は変わっていません。イエス様によってみなしごが憐れまれると今日信仰によって宣言していくことであります。悔い改めた私たちは御言葉に従順になります。そこに主の祝福が注がれる、これも忘れてはいけません。主はあなたを潤す露となり、あなたに花を咲かせ、あなたの根を張らせ、あなたが枝が伸びるようにしてくださり、枯れないオリーブとし、輝きと、そしてレバノン杉やヒノキのような香りを放たせてくださる方として私たちのことを面倒を見てくださるわけであります。主はみなしごの世話をしますか。はい、します。そう宣言いたしましょう。主は病人の世話をしますか。はい、しますと。主は飢えた者にパンを備えてくださいますか。はい、しますと告白しましょう。主は一羽のスズメの世話をしますか。忘れてくださらない主です。はい、します。信じますと宣言することであります。私が憐れまれるのはあなたによってです。主イエス様、私はあなたに憐れまれている、そう宣言することであります。皆さん今日の祈りの中でこういうことであります。宣言しましょう。私は神に愛されているとお祈りをいたします。天のお父様、ご愛を感謝いたします。憐れみ深いあなたを信じることができてとても感謝しています。憐れみ深い主にお出会いすることができて感謝しています。憐れみを感謝します。祝福を感謝します。どうぞ私たちが今日立ち返って、立ち直って、我に返ってキリスト者としての歩みを繰り返してまいります。どうぞ御言葉に従順になりますので、従うべき御言葉を日々与えてください。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。